この年のクリスマスを迎えました。皆さんクリスマスおめでとうございます。私たちのために生んでくださったイエス様を心から母の血にまた共に改めて褒めたたえたいと思います。先週は工藤敦子さんと野田さんを迎えてクリスマスのコンサートを開くことができました。まあ、いろんな音楽家が来てくださるわけであります。まだ例年と違ったこの方であったと思いますね。多くの方々が今度集ってくださいまして、そうした方々が祈られたようについて神様の御前に導きに預かることができなさいますように。でほとんどの方々が私たちの関わりのある方々でありました。ですから続いて私たちが祈り続け、励まし続け、お誘いし続けることが大切だと思いますね。必ず神様の技は誰の祈りに応えて、どこからでも、どういう方向、どういう時においてもですね、神様は救いの身をなしてくださると私たちは信じるわけでありますね。今朝この年のクリスマスの御言葉として読んでいただきましたヨハネ3章16節から20節まで、とりわけヨハネ3の16の言葉を今日中心に取り上げたいと思います。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このヨハネ3の16はこのマーチン・ルターの宗教改革書のルターの言葉を用いるならば、これは小型の福音書、ミニチュアの福音書だと言っております。本当にこのキリストの全聖書が述べ伝えておりますところのイエス・キリストの福音というもののエッセンスが全てこの一節に盛り込まれているという、そういう意味で多くの人たちが聖書の中の一句というか、まさにこのお言葉だ、このヨハネ3の16だとこう指さすのであります。で、このヨハネ3の16というのは、この御言葉が非常に分かりやすい言葉ではないかと思いますね。誰もがこの御言葉を読んで大体のことは分かると思います。皆さんはこの御言葉をヨハネ3の16を読んで説明ができなさいますか。未信者のお友達にこの聖句を読んでいただき、これはねこういう意味ですよと自分なりに説明ができる、そしてイエス様というお方をご紹介するという、ね、それができますか、ね、それできるものとなっていただきたいと思いますよ。神様はね、ヤオロズの神様じゃなくて天と地を作られた誠の神様がいらっしゃる、生ける神様がいらっしゃる、その神様がその大切なたった一人のお子様、一人の、これはイエス・キリスト様のことですよ、そのキリスト様を賜った、与えてくださった。それが、御子イエス様を私たちの罪のために十字架につけて、私たちの罪を許し、あがなってくださったということを意味しているんです。十字架を意味しているんです。それほどまでに、この世を愛してくださった。世というのは、これはこの世界。神様が作られた世界のことを神様は愛していらっしゃる。とりわけこの世界の中の人です。神の形に似せて作られた人間、私たちを愛していてください。私たち一人一人を愛していてください。ですからこの世というところに私たちは自分の名前を入れてやるといいんです。神はその人にもイエス様を与えてくださったほどに、この高橋を愛してくださった、 それを読んでくださいね。それは御子キリストを信じる、信頼する者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書いてありますね。永遠の命というのはキリストにある、キリストを信じていただくところの命です。命の希望、命の喜び、命の平安、命の愛、いろんな表現ができますけれども、イエス様を信じるときに神様の恵みも私たちの心に包み込まれて、キリスト様の命が、神様の命が私たちに与えられるんです。そしてもう一つは文字で来たるべき世において永遠の命に預かることができるんですよ。キリストが十字架で死んでよみがえってくださった、そのように私たちもキリストを信じて死んでよみがえることができる、そして永遠の命、神の国に招かれているんですが、イエス様を信じる、イエス様をこの聖書を信じるというときに、このような祝福があなたにも与えられるんです。どうぞ、今適当に私が言いましたけどもですね、自分なりの表現でこの御言葉をどうぞ語ってください、明かしてください。だけども皆さん、今日はこの御言葉をですね、何よりもこの分かりやすい御言葉を私たちのものとしてもう一度唱え直すということが今日の中心であります。実はですね、この御言葉は分かりやすいということを言っておりますけれども、分かりやすいということは危険があるんです。問題なんです。二つ問題があります。読めば分かる、大体のことは分かる。そうしますと、あ、この御言葉は分かっているということになってしまう。分かっているから理解がそこでとどまってしまう。だからこのヨハネ3の16ほど多くの人々に知られているけども、その深い意味が理解されていない御言葉がないということであるかもしれないんですね。もう一つはですね、これは初歩の御言葉だと多くの人が考えているんですね。なぜならば伝道集会でこの御言葉がよく捉えられる、また牧師も語る。ですから長い信仰を持っていらっしゃる方はもうこの御言葉が卒業したと、まあ、そこまで言わないけれども、なんとなく思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。分かっていると、もうこれ分かっているよというだけじゃなくて、これはもう卒業している、もっと他の御言葉、深いこの固い御言葉をですね、咀嚼することを求めたいという、そういうものを求めたい、もっと違う御言葉の解き明かしを求めたいという、そういう気持ちになるんじゃないかと思うんですね。それは御言葉を聞かれる皆さんだけじゃなくて、牧師もそうなんです。牧師もそうなんです。で、牧師者のカリキュラムに従ってですね、私は説教させていただいてるんですけども、時々飛ばしたいなと思う説教内もある、説教箇所もあるわけです。苦手だな、どこが苦手かと、みんなよく知ってるところが苦手なんです。みんなよく知ってるところがどこからどうひねくりまして、どう語ろうかと、そんな間違った考え方をしやすい、何か新しいことを語らなきゃいけないんだと、こう私も思ってしまう。もちろん古く片付かれて継がれてきた御言葉を新しくして語るのが私の役割なんですが、そこが難しい。まして今日の題名は何ですか？神のプレゼント。何遍こういう御言葉を、陳腐な御言葉をですね、題を私たちは聞いてきたでしょうか。もうちょっとこの編纂する人はもっと違う題をつけたらいいのになと思ったことでありますが、だけどもね、そこがまた問題なわけでありますね。初歩の御言葉だと、初心者のための御言葉と思って、まだ私たちはこの御言葉をですね、分かっているだけじゃなくて、これも卒業したと思ってしまいやすい、これが大きな間違いであります。これは小型の福音書であるとね、この一節の中に聖書の福音の全てが全て盛り込まれていると歌ったということでありますかね。それもっと深い意味がある、私が考えたよりもっと深い意味がある。ルターはこの御言葉を多くのクリスチャンが自分理解してない、だから3つのことをするんだ。1つは この御言葉もう一度正しく豊かに知る努力をしなきゃいけない。クリスチャン、二つ目がこれをきちんと暗記しなきゃいけない。暗記してますか、ヨネさんの中学ね。大体暗記してるっていうんじゃなくてですね、文語でも公語でも神学でいいんですよ。きちんと暗記する、きちんと暗記する、ね、そして何度も何度も味わって読んで心に刻むほどに覚えてしまう、ね、いい言葉を蓄えるということ、そういうことである。牛が食べたものをもう一回戻してです、反芻するというね、あれですよ、くっちゃらくっちゃらくっちゃら、練りはむという、これはそういう御言葉、そうしなければならない御言葉。そして三つ目がもう一番大切ですね。第一にこの御言葉を正しくできるだけ豊かに理解すること、そしてそれを反芻しながら覚える、覚えちゃう、覚えて覚えて刻んじゃうところ。もう一つが、これが一番大切です、毎日この御言葉を味わい、毎日心の中にこの御言葉を呼び起こし、自分に向かって語り聞かせなければならないっていうことなんですよ。これは私もね、はぁと思いました。